がるサイコロ放送。
どうも誠です。あ、
これフィッシュなんて言うんだっけ、
フィッシュ&チップス。
フィッシュ&チップス。チップスがない。
フィッシュ
フィッシュ
フィッシュ。
あ、バランス崩しのあのです。
これチキン。
チキン美味しいね、ケンタッキーね。クリスマスが
ダメなやつ。
あ、ダメなやつ。iTunes に殺される。
何の話ですか。
真面目な話をしようっていう話をされて、うん、ちらにそんなストックないですよって話を踏まえた後に、うん、こう誠さんが、うん、分業によるボードゲームの、
うん、
ボードゲーム作成における広がりによってみたいなこと言ったから、ちょっとそれっぽいこと言おうかな。何の話？もっと分かりやすく言って。
ボードゲームを作るときに、
うん、
分業をするメリットがすごくいっぱいあるってことです。
何それ、全部一人でやってる私には全然分からない。ほぼ分からない。
僕は結構何作か連続してシステムだけを作ったんですよ、うん、はい。
何それ、ちょっとかっこいい。
システムデザイン、ボードゲームっていろんなことを包括してるじゃないですか、
は
い、
そうだったんですか。
システムデザイナーもいれば、
はいはいはい、
グラフィックデザイナーもいるし、
はいはいはい、
ルールライターもいるし、
ほうほう、
テストプレイヤーもいるし、
あと部長もいるし、
あと宣伝もいるし。
部長もいるしって言った後にこう宣伝ってかぶせると、部長イコール宣伝みたいで嫌だ。部長は友達でいたい。
宣伝部長。
宣伝部長。あ、そっか、分かりやすい。
あとさ、他にもいるじゃん、なんかウェブ告知する人とかさ、
ラジオ担当とか。
ラジオ担当の人とかさ。
そっか。
あとなんかゲーム会開く人とかいるじゃん。
はいはいはい。
あと事前ゲーム会とか開く人いるじゃん。
事前ゲーム会とかいうのを開く
人。ゲームマーケット新作体験会とか開く人もいらっしゃるじゃないですか。
いいじゃん、パワーナイン会でみたいなやつ。
あのパワー
パワーパワーパワ
ーみたいな方いらっしゃるじゃないですか。
いらっしゃいますね、真面目な人ですね。
あとなんか、うん、ホラーがなんとかみたいな人いるじゃないですか。
ボドとか言わねえよ。
だからそういう方々がいるので、
はい、うん、
それを結構一人でやってる人が多いじゃないですか。
たくさんいるね、ここにいるね。
バランス崩しとかいるじゃないですか。
いるね。
で、転がるサイコロ亭としては最近分業スタイルが多いんですよ。転がるサイコロ亭を抜きにしても誠さんとしては分業スタイルが多いんです。
実は
ロストレガシーも分業だったし、
みんなちょっと覚えてないからよ。
ロストレガシーレジェンドの中に誠さん入ってるよ。
もう一度探してみて。
入ってるよ。
入ってるよ。
誠さんもいるよ。
その協定は偽物だ。いるね。
いるね。
まあそれね、それも分業スタイルだったと。そっから分業スタイル、ね。
そう。チャリンポンも鳥さんと一緒に作らせていただいたし。
はい、確かに、
うん。
うん。
今回出した新作に至っては。
うん、
コロンポンも2人で作ったし、
はいはいはい、
僕ら場に至っては4人で作っているんですよ。
おお、はいはいはい。
4人じゃないね、5人ですね、作ってるんですよ。
うん、
それをした時にすごくいいことがあって、
はいはいはい、
僕がシステムを作るのがまず一番初めに作られるわけですよ。
うん、そこはそうだったんですね、やっぱりね、
うん、でシステムを作った後に、
はい、
例えばチャリンポンで言うと、
はい、
鳥さんがグラフィックを作ってくださったんですよ。
うん、あのガマ口っぽいやつ。
そう、妖怪をね。
はいはいはい。
それまで僕は、うん、こうかまぼこ板みたいな画像に、うん、チャリンポンって筆文字を書いてたんですよ。
誠の最大戦力ですね。
そうそう、はい、僕の中のグラフィック最大戦力。
はい。
で、それでもまあ僕の中では面白いなと思ってたんですよ。
確かに。
そしたら鳥さんが妖怪を捕まえるゲームにしよう。
あ、そんな具体的なご意見があったんですね。
そうなんです
よ。で、
ガマ口の妖怪、
ね、
ができてきて、うん、これはゲームの 50% ぐらいは鳥さんが作っている。
まあだいぶ跳ね上がりましたね、そこはね。
だいぶゲームのグレードが上がったなと思って、
うん、
その段階で相当グラフィックの力っていうのは半分かそれ以上ぐらいあるなと思ってたんですよ。
あ、薄々気づいてはいたけど。
そう、薄々気づいてはいたんだけど、 はい、実感としてこれやばいなと思ったんですよ。
はいはいはい。
でそれ以降積極的にグラフィックデザイナーを他の人を起用するようにして、かつ、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
さらに、うん、ルールライティングも他人に任せたんです
よ。ルールライティングとは、
あのルールはもちろん僕が作って、はいはい、素案は書くんですよ。
そうですね。
でも文章を整えたりとか、
はあ、
ルールの実際的な DTP っていうのを、はい、他の人にやってもらったんですよ。
それは国語は得意な人ですか？
そうなんです。実際編集とかやってらっしゃる方。
ああ、そういうそういう。
うん、
ああ、はいはいはい。
とですね。
はい。すると、
システムをデザインした段階で 100% だと思ってたゲームが、
はい、
グラフィックが乗ると 200% になるんですよ。
それ2倍ってすごいね。2倍ってすごいのは置いときつつ、次の話は
で、
マニュアルを、
マニュアルを他人に書いていただくと、
はあ、
ルールがすげえすっきりするんですよ。
え、それは何、このドローいらなくないとかではなく、
例えばですね、
はあ、
まずグラフィックの段階ですっきりするのは、
はい、
僕がカードを置いてその上にコインを置くみたいな動作があるとするじゃないですか。
うん、カードを置いてコインを置く、ありますね。
でそのカードが後々に、
うん、
取られると効能が使えますみたいなことができるとするじゃないですか。
はいはいはい。
とその時じゃあコインはどうなんのって話になるわけじゃないですか。
はあ、はあ、そうだそうだ。
カードの上に乗ってんだけど、
うん、
コイン取んの取らないの置くのみたいな。
どこ行っちゃうの、
どこ行っちゃうのって話になるわけじゃないですか。
うん、
でシステムデザイナーの意図としては、はあ、コインは残すっていうことにしていくとするじゃないですか。
はあ、そっかそっか。完璧、俺もうリムーブしてましたからね。
そうじゃん、
うん、
ってなったら、
うん、
それはデザインが悪いねっていう話になって、グラフィックの段階で、
はいはい、
まずコインは置かないって話になるんですよ。
え、そんなにいっちゃう、
カードを裏返すみたいなことになるわけです。
はあ、
と違う絵が出てきてコインが乗ってるような状態。
へー、何それ、コンポーネントからコイン消えちゃう可能性って書いてたんですか。
そういうこと、消える、
うそ
ーみたいなことが起こり得るわけです。
起こり得たんですよね。
だから起こり得たわけです。でそれがグラフィックの段階です。さらにそこからルールライティングが加わると、カードを取った段階でカードを裏返すっていう風にすると、取るという動作がそもそも裏返すという動作に変わるわけです
よ、うん、はあ、はい、そうですね。それ
今までは僕が作った段階ではカードを取る1手順、
はい、
コインを乗せる2手順、
はい、
さらにカードを獲得する3手順が必要だったんです、
はい、それが
グラフィックの段階でまずカードを取って裏返すっていう1手順、
うん、
カードを獲得するっていう2手順になって、
はい、
ルールをライティングした人が入ることによってカードを取り獲得するっていう1手順になるんですよ。
3手順が
1手順になる。
それやばい、やばい、減りますね。
だからすごくルールがすっきりしてゲームの見通しもすっきりするんですよ。
あー、でも体現したかったことはそれですよね。
そうそうそう、
ところは変わらずに分かりやすさとか
直感的な動きとかが変わるんですよ。やっぱシステム作る段階ではどうしてもなんか直感的な動きではない部分が入ってくることがあるんですよ。
はいはいはい。
だからシステムを作ってる段階ではシステマチックに考えてるんで、自分の頭の中では矛盾がないんですよ。
確かに。ちょっと割り込んでいい、
うん、
今回のゲームで、
うん、
真ん中のカードと、
うん、
交換するよっていうシンプルなカードを作ったんですよ。
はいはい、ありましたね。
スペクターっていうカードを作ったんですけど、一番あれだった、分かりませんが多かった。交換するってそもそも何でしたっけ、うん、みたいな話だとか。
俺スペクターよりレイブンの方が分かんなかった。
えー、
え、これ俺も手札に返ってくるし、 相手も手札に変えるのみたいな。
各自って書いちゃったからね、うん、全てのと読んでしまったとかですよね。
どういうことみたいな。これレイブンも変えんのかなとか。そしたらレイブン無限ってこと。
無限レイブン
そんなわけないからレイブンは残すんだよなと思って。
レイブン以外って書いてるしなみたいな、うん、
でレイブンが残るじゃん。そしたら相手側はどれを戻すのとか思って。
確かに。とかね。いやもう本当に、いや私としては単純にカラスを出す、レイブンを出すと相手か自分のカードを手札に戻させるよっていう、この日本語ですら怪しいんですけど、
でどっちか1枚しか買えないんでしょ。
そうっていうことをやりたかったんだけど、中にはえこれじゃあお互いが一世のせいで手札戻せばいいのとか、あ場にあった出したカード戻せばいいのとか読んじゃう人もいるし、
なんかなんならそのラインにあるカード全部戻しちゃう人も多分いるし、
いるねそれな
っていうのが、うん、なんか他人が入ることによって、
はいはい、
ゲームがより進化するんですよ。
うーん、素晴らいいね、
すげえいいんですよ。だからゲーム作るとさ、はいはい、結構システムデザイナーの名前がさ、うん、乗るじゃないですか。
はいはい、一つドカンとね、
パッケージのところにさ、はいはい、まあ、それも大事なことなんだけど、はいはい、なんかできればこうグラフィックデザイナーの名前もバンって入るといいなって。
グラフィックデザイナーってとこに置いたけど、実はスペシャルサンクスだよみたいな場合もあるわけですよ。むしろシステムの半分は作ってますみたいな。
だグラフィックを作るってことはさ、そのイラストだったら別だけど、ゲームのグラフィックを作る段階でアイコンを置いたりとかさ、
はいはいはい、
ボードとかカードをデザインしたりするわけじゃん。それってほとんどシステム作ってんのと一緒なんだよ。
確かに。いやそれはもう、そういや俺ね、そっちは鳥三協にこう入信してるから、
うん、
分かるんだけど、マニュアルでもそういうのが発生するわけですね。
発生する。俺が書いたらさ5行ぐらいかかってたことをさ、うん、1行でまとめられたりするからさ、うん、嘘でしょとか思う。
もう20文字説明しようって言ったら、うん、説明しきれなかったんだけど、
俺だって8ページぐらい書いたはずなのにさ、うん、A4 のペラ1にまとめられた時びっくりしち
ゃう。マジかーマジか
ー。えっつって
言うなればですよ。でも、うん、ちょっと脱線しますけど、マニュアル作りの人って今この業界に少ないかもしれないですね。
少ないよね。見解を見してくださる方とか、
うんうん、
あとはルール構成してくださる方、
うんうん、
貴重にも数名いらっしゃいますけど。
数名、
例えば春さん、春99さんとか、
ほうほう
ほう、ウィリアムさんもなぜか見てくださる
見てくださるんですか。
僕はまだ見てもらったことないですけど、英訳担当してくださる方もいらっしゃる。
素晴らしい。もう英訳が欲しいね。
英訳欲しいんだよ。俺、僕らは英訳なんでつけなかったんだろうと思った。
通じるのかな。
なんかフランスの人が来てさ、
フランスはそうか、ジャパンエキスポで意外とこう不向けなこともやるのかな。
イングリッシュルールインサイツって言われてさ、
ノーインサイド、
ノーっつって、ジャパニーズオンリーっつって、オーっつって、
あと You will be favorite みたいなB でいいんだっけっていう感じだけどさ今
そしたらまあ買っていかれなかったんですけど。
マジか、
まあ、そうやって残念じゃないですか。
そう、いやこんな弱小サークルだけど何客か外国の方がいらっしゃって。
そうだよね。
そう、いやてか通りすがりはもっといるし、うん、ちょっと興味を持ってくれる方はたくさんいるんだけど、
なんかねやっぱ必要だと思った
なあ。あとはまあコス、単純な時給と、
うん、
楽しいからいいですよの塩梅を取ってくれる人がいかに増えるか。
俺さグラフィックを書いてもらった人にさ、うん、僕ら場に関してはさシックグラシズさんにお願いして、
はいはいはい、
シックグラシズさんが会計もやってくれてるから、
ほうほう、
俺はそんなに別に何もしてないんだけど、
はい、
だ他のゲームに関してはさやってもらった分ちゃんと報酬を出そうと思ってるんだけど、やっぱりそんなにたくさんは出せない、はい、
そう難しい。
だってね、イラストレーターに払うお金って分かんないでしょ。
分かんないでしょ。簡単な計算の方法があるんですよ実は。おう、1時間1000円安いよ。1000円
安いよね。
安いけど1時間1000円で計算すればいいです。
1時間1000円で計算するとさ、うん、やっぱりボードゲームのグラフィックって時間かかるじゃん。
そう
だからさ、5万ぐらい渡すことになるじゃん。
そうなんです。実は
さ、最低ライン5万ぐらいから始まるじゃん。
うん、本当に。
まあもっとなんか16枚のカードゲームとかだったら1万とかでも引き受けてくれるのかもしれないですけど、
16個の何かアイコンなりキャラを描いてって
ね、
1時間じゃ終わん、1時間10時間じゃ終わんないの。
終わんないよね。だってさ、まあ、例えばだよ、うん、例えばロストレガシーを例にとると、
はいはいはい、
まず絵がさ、8種類ある。
あらあら、
じゃん、ね、8点のイラストと、うん、さらにアイコンがその8点プラス他の場所にもあるわけだから、うん、32点ぐらい出てくる、
はいはいはい、
この時点で40点絵描くわけじゃん、
うんうん、
で裏表紙描くわけじゃん、
はいはいはい、
でこれで41点じゃん、
うん、
でその上で表紙と裏っていう箱の表裏があるじゃん、
はいはいはい、
これで43点じゃん。でなんならルールも任せちゃう人いるじゃん、
はいはい、
DTP まで、
はいはいはい、
そしたらこう44点じゃん、
うん、
44点をじゃあ1点に対して1時間だとして
爆速ですけどね。
爆速ですけど、
爆速で1時間でやったとして
44,000円。
そう、ちょっとビビるよね。
それ妥当な値段なんだよね。妥当っていうか、こうそれでも低いんだ
よ。1個1時間じゃ無理だから。
絶対無理だから。
でも俺ちょっと脱線していい？
うん、
俺最近そういう時給で換算する仕事についているので、
はいはい、
そこら辺が非常にこう思うところがあって、逆に言うならぶっちゃけ原価が200円だろうが100円だろうが、
うん、
ちゃんとそこの面白いまでたどり着くときに、うん、あ、全然ちょっと分業の話とはずれるけど、
うん、
ゲームデザインとして俺が運十時間考えましたよってところはちゃんと時間計算で原価に入れていく。
なるほどね。
って俺は思っていたから今回ちょっと線で言った
か。うん、安くね。
え、安かったね。安い。でもそれあっても楽しいで、楽しいで置き換えられるからさ。
だからまあ十分な報酬は僕も払えてないんですけど。
そうそうそうそう、戻ろうか。
うん、十分な報酬は払えてないんだけど、
うん、
そうやってなんかこう協力してくださる方に分業を依頼するっていうのは、
うん、だいぶこう広がりが出てくる。
すごいいいことだと思った。ゲームがすごく面白くなる。
で、なんだかんだ1000円2000円とかって話したけど、そのルール作ってくれた人の関係だとか、
うん、
ハートを作ってくれた人の関係でちゃんと納得して、
納得して書いてくれたりやってくれるんだったらいいかなって。
これ10時間かかったけど5000円でいいよとか言ってくれる人が、
うん、
いるならばそこはいいし。
でもし知り合いじゃない人に、
うん、そうだね、
まあ、頼もうと思うんだったら、
そうだね、
最初に、
うん、
お金はあんまり払えないけどこれぐらいの金額でお願いして、
うん、それでいいと思う。
っていうのは
大事。
まず最初に言った方がいいと思う。
それこそ16枚イラストが必要ですと、
うん、
16時間で描けるイラストでお願いしますと、
うん、だから1万5000円ぐらいは払いますよ、
うん、そうだね、払います。逆に1万5000円しか払えないんで、でもあなたのいろいろな絵を知っているから、
うん、
1万5000円できる範囲内でお願いします
って言った方がいいと思う。
そう、でもなんか途中で楽しくなってきて3万円分の仕事をしたくなったならば、ちょっと寒くなってきた。
それは好ましいことだなって
思う。好ましい、寒くなってきたことだ。
寒い
ね、どんどん冷えてくるね。
どんどん寒くなって。
なぜならうちら野外収録だから。
寒い。
ね、でもね、カラオケとかの音声聞こえないから、ね。
いや、そう、そうなんだよ。だから、うん、いいことなんだよ。でさ、実際さ、
はい、
その、なんていうんですか。
なんすか。
お願いすると、
うん、
意外と快く引き受けてくださるんですよ。
確かに。
お金が払えなくても、
払えなくても
面白ければ、
うん、だからみんなウィリアムさんに、
あ、ごめん
ルールのルールの
構成を
完璧、ウィリアムさんの許可の一つも
取ってないのに、
そもそもウィリアムさんってそんなに
話してもいない
けど、ウィリアムさんが勝手に近しい人だと思ってるこの勘違い野郎が言うならば、あれ、
まあでも喧嘩読みっていう無料でできるシステムがあるんで、ぜひ利用すべき。
何それ喧嘩読みって。
ガーデンゲームズさんがルールを読んだ後にここを直した方がいいよっていうのを教えてくれるんですよ。
まあそのボランティアみたいな。
ボランティアなんですよ。
ボランティアじゃないですか。
素晴らしい。
ごめん、
まあ、僕は一度も利用してないんですけど、なんでかっていうとルールライティングを他人に任せてるから。
しかも
プロにアマチュアの料金で頼んでるから。
でももしかしたらそのプロに任せたやつをウィリアムさんの見解を見に流したら、意外とプロも気づいてなかった点がね。
もちろんあると思いますよ。そのボードゲーマーじゃないんで彼は、頼んでる人はボードゲーマーから見たらこっちの方がいいよっていう文章は よりあると思うんで、時間が許せば見解を見にもお願いしたいなと思ってるんですけど、いつもねちょっと締め切り間近にならないとアクセル踏まないタイプの人なんで僕が、
うん、改めるえ、喧嘩読みさんってそんなに有名なあれなんですか。
まあでも結構利用してらっしゃる方いると思いますよ。も
う
ありがたいシステムですよね。
じゃあ俺も
未来予知の魔術師、
売り残りをこう、売り残り版を補足する説明書を読んでもらおう。
そうだね、
うん、
ぜひ必要だと思う、
うん、
だってそんなに紛失すると思わなかったもん。
紛失？
なんかそんなにさ、うん、いっぱい言われると思わなかった。 このルールよくわかんねえって未来予知の魔術師で。
え、でも俺誠さんに後付けのルールを渡した時にさ、うん、後付けじゃねえか、ギリギリの時に言ったんだ。もう本当にもう印刷して、もう俺これ遂行して完璧やわって思っていた時に、印刷するしかないわって時に、最後の最後で誠さんに、印刷する前なんでちょっと読んでもらっていいですか、完璧でしょこれって言ったら、ちょろちょろ出てきて印刷できないじゃんこれ、間に合わないじゃんって思って。だって下りもあったりするから、
まあやっぱ人に見てもらうの重要なん
だ。大事だね、それは大事だね。
まあ、だからゲーム制作しようと思ってる人はぜひ、
うん、
分業スタイルにチャレンジしてみると、
うん、
よりなんかゲームがスッキリすると思います。
全くです。
そういうことを企業から出るゲームはやってるはずなんですよ、う
ん、まあね、舞台がありますね、きっとね、うん、
でやっぱり目標としては、うんうん、僕の中の目標ですよ、
はいはいはい、
アンドールを作ったミヒャエル・メンツェル見返したいんですよ、
うん、え、何それ、どういうこと。
なんでかっていうと、うん、ミヒャエル・メンツェルは、
はいはい、
システムデザイナーミヒャエル・メンツェル、
うん、
グラフィックデザイナーミヒャエル・メンツェル、
うん、
DPP デザイナーミヒャエル・メンツェルなんですよ。くそーくそー、お前絵も描けるのにゲームシステムも作れて、しかも黒いポーン取れんのかよ。くそー、悔しいな
ー。でもね、このままだとね、ミヒャエル・メンツェルね後悔しますよ。俺分業してたら、
うん、
もう銀河行ってたと。
行ってたね。
行ってたで。
行ってたはずなんだよ。
行ってたはずなんだけど、
一人でできちゃうから。
一人でできちゃうけどね。
多彩だからさ。
地球的な規模で言う、同一的な規模で言うとそうだかもしれないけど、
銀河的な規模で言うとね。
銀河的な規模で言うとまだノミネートされてないから。
そうだね。
言うなれば、なんだろうね。分業しようって話？
分業しようって話。
分業やってみればいいじゃん。
あとテストプレイもいろんな人にやってもらえばいいじゃん。
それなそれマジマジ思った。
俺自分一人でテストプレイしたやつ宝石のきらめきだったからな悲しかった
悲しかったか。
悲しかった。
俺テストプレイって言うと怒られるんだけど、
うん、
世に出した後に、
うん、
これあれですよねって言われて、そうなんです、そうなんですみたいなことあったから
俺コロンポン出した後騎兵ゴルフですよねってめっちゃ言われてさ
お前ら意外と知ってんなみたいな話ですよね
おお、俺あんまそれだと思ってなかったんだけど、やっぱそう言われるかと思って。
それな。まあまあまあまあまあ、まあ、批判とか批評とかは別にいいけど、
うん、
ね、こねくり回した方が面白くなるし、
そう、
ゲームマーケットは半年に1回だから、もしも新作を半年に1回出したいのならば、もみくちゃにした方が早いぞっていう話も
あるね、
あるね、
っていう回
っていう回
でした。
真面目。
あ、もう